ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送のワンヌマ、今日放送は8月の8日後編ということで、引き続きゲストは北見美香さんをお迎えしています。沼津市を拠点に活動されている画家の北見美香さん、北見さんにはですね、まあ、先週は沼津市への移住のきっかけをはじめ、移住された方から見た沼津の魅力で、今週はですね、画家という職業、今後の活動についていろいろとね、お話を伺っていきたいと思っております。市長応接室には私上田光平と沼津市の頼重市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして画家の北見美香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回の話をちょっとですね、振り返ってみると、宇佐美、伊藤の宇佐美の画伯のところに弟子入りしました、
うん、はい、
即日住み込みで弟子入りすることが決まり、いろいろ弟子入りをして学んだわけですけれども、
はい、
そこからね、うん、具体的にどういう動きを北見さん取ってきたのかというのを伺っていきたいと思います、
はい、
そこで市長、今週最初の質問参りましょうか。
はい、そうですね、先週お話しいただいた中で、山川画伯のお話をね、いろいろとされていたわけですけど、
はい、
ちょっとお伺いしたところによりますと、この山川画伯というのは野獣派っていうんですか、
はい、
ということで大変有名な、方でいらっしゃると伺っているところなんですけどね、はいはい、この野獣派っていうですね、その画風、はい、この特徴っていうのはどんなものなのかなと思って、はい、大変気になりましたので教えていただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
野獣派画家と称されています、師匠の山川茂画伯が、
はい、
好きな画家として、うん、スーチン、ブラマンク、ゴッホ、佐伯雄三、
うん、
ご存知の画伯家もいると思うんですけども、はい、おりまして、でこれらの画風の共通点としまして、風景や花や人などの具象絵画を、描いていながらも、見たものそのままそっくりそのまま描くのではなくて、自由な線と色彩で、己の、感動を絵に表そうとしています。建物や道や電信柱までもが生命力にあふれているような動きがあって、うん、一見何でもない風景が画家の手によって心に迫る、絵画になったりします。で、師匠はよく絵は上手下手ではないと言っておりました。
ほいほい、
棒立ちになったまんま描いていたりすると、音楽は聴いているか、
うん、
もっと踊れと言いました。はい、ここが面白い、初めて聞くようなことだと思うんですけども、やっぱ学校ではやっぱりこう真面目に静かに自分の机の範囲内で書くというのはなんか基本だったりするような、まあ、印象があるんですけども、またそういうのとは違くて、絵はリズムが大事で、空気が流れてないと呼吸ができないとも表現していました。
深すぎちゃってそれはすごいな。
なのでみんなそれぞれ音楽を聴いて作業をしてまして、うん、師匠はちょっと86歳、当時86歳だったんですけど、耳が遠くなってしまったので、でもちょっと耳が聞こえてる時は演歌を中心にかけて書いてて、で奥さんの山川陽子さんはマイケル・ジャクソンが大好きで、朝からこうマイケル・ジャクソンをガンガンかけて、で私は私でまた違うものが好きなので、そういう感じでみんなそれぞれで音楽を聴いて、結構うるさい家みたいな感じになってましたね。
なんかこの、はい、ある意味両極端というかですね、はい、マイケル・ジャクソンと、
あ、そうですね、
演歌で、同演歌ですよね。
はい、そうです。
でちなみにどんなジャンルの音楽を聴いてました
か。私はもう幅が広すぎて何とこう言うとあれなんですけども、うん、でも壮大なものがすごい好きで、なんか感動的な
クラシック、
クラシック、クラシックはあんまり聞いてなくて、ちょっと興味あるんですけども、壮大な壮大テーマな感じですね、地球 地球を賛美するようなという
か大地三章みたいな
大地
三章みたいな
歌っちゃうかみたいな
ののね現代版みたいな
市長歌歌わせたら上手ですよ。
あ、そうですよね。
大地三章なんて多分もうものすごい上手い、
は
い、
なんか勝手に世界を作ってましたでしょ。
あ、もうすっかり信じてました。
いやいや大地三章好きですよ。
あ、私も大好きです、はい、
親子で歌ってました、
ね、あ、そうなんですか。
あ、まあ、子供の代も歌ってたって
ことです、ね、あ、そうですよね。みんな歌われる曲です、
ね、そうですね。でもまあイメージとしてはそんな感じ
でいいんですか。イメージとしてはこういう感じで
壮大な、ね、
壮大な、例えばこう皆さんも知ってる曲で言うとこうジブリの音楽とか、
あ、
久石譲さんの奏でる
いいです、ね、
コンサート2時間ぐらいあるやつを毎朝こう聞いて、
うん、
それで気分盛り上げて、はい、
すごい絵、いい絵が描けそうな気がします。
やっぱり久石さんはね本当に情緒があっていい曲が多いですよね、はい、
素晴らしいです、はい、しかもその別荘地、あの宇佐美の別荘地で山の上なので下から雲がこう上がってくるというのが、うん、まさにジブリの世界というか、ね、余計気持ちが盛り上げられるので、
のけ姫の、
はい、そうなんです、まあ、そういうの大事なので、やっぱ沼津に引っ越してきた理由も、以前住んでたとこがちょっと街都会が過ぎてというか、うん、あの山もないところで、うん、ちょっとあの苦しかったので、あの沼津に来たらやっぱりあの空がこう開けてるというか、うん、自然もあるし、うん、あのすごい絵を描いてて気持ちいいですね。
はい、確かに自然はいっぱいですから
ね、はい、最高です。はい、
マイケル・ジャクソンを聴きながらだとどんな、は
い、いや
作品、
やっぱりそれっぽいあのものになってますね。あの奥さんの絵はあの色彩が豊かで、線が踊るように本当にあの描いてるので、見ててこう楽しくなるというか、やっぱりこうそういうとこが音楽から筆に伝わって絵に現れてます、
ね、この部分はムーンウォーカーみたいな、
あ、そういうのがあると思います。
すごいな。
そうなんですよ。もうぜひあの絵を描かれることが好きな方は、はい、あのやってみてください。音楽を聴きながら、はい、
あれほども芸術ですからね。
そうですね、音楽も偉大だと思います。
そうですね、
はい、
で
もそんな風にこう関連してた、うん、リンクしてたっていうのは、はい、なんか驚きですね。
そうですね、
はい、やっぱり絵を描く人っていうのはもう静かな雰囲気の中で集中して描きたいよっていう方がいらっしゃるのかなって私は勝手に思ってた、
はい、そういう方も、はい、
まあ、中にはね、はい、いらっしゃるでしょうけれど、
はい、やっぱ野獣派というジャンルというのもありますけれども、もう自分の感動をもう自由な自分の感性でこう描くっていう時に、うん、やっぱ音楽が助けてくれるところがありますね。
へ、そうか、自然からね流れてくる自然なリズムとか音楽とか、
はい、
まあ、音、
あ、はい、
虫の音とかね、
あ、
そういうのっていうのはね、あの感じてなんか絵を描くとかっていうことを、はい、歌を読んだりする方いますよね。
はい、そうですね、あの歌についても師匠をすごく大事にしてまして、うん、その俳句ですとか、うん、はい、ああいうものをこう、師匠は耳がその遠くなってからはその俳句を書いて、うん、それを絵についてのその俳句歌を書いてから、うん、その歌を読みながら絵を描くっていうのをやってたんですよ実は、
うん、
あのそうするとその句が絵の中に出て現れてくる、心が出てくるっていう感じで、実はおすすめしてたやり方です。
すごい、今虫の音って話しちゃったんですけど、
はい、
虫の音の鳴き声をですね、その爽やかなとか美しい音として聞けるのは、はい、あの日本人とそんなに多くの民族で少ないそうですよね。
あ、そうなんですか。
なんかあの、ほとんどは雑音に聞こえちゃうらしくて、
日本人以外の人にとっては雑音に聞こえるという、
に聞こえるという聞いたことあります。
色彩の世界も日本人には緑がもう何百以上のものが
ある、ね、
でも西洋の人にとっては緑は緑、
青みたいなね、だから言葉もものすごく多いっていうのは、はい、やっぱり日本人はそれぞれの一つのものに対していろいろなものの見方ができるっていうね、
はい、
感性なんでしょう、
はい、いや、はい、我々は素晴らしい人族になりました。
日本人に生まれてよかった、
はい、よかったですね、
本当に。
いや、もう先週今週と意外な発見が多すぎて驚いてますけど、
嬉しいですね。
面白いですね、
はい、
いろいろお話伺うとね、でもやっぱりその絵っていうのは上手い下手 山川画伯曰く、
はい、
うまい下手じゃないよ、
はい、違うんです、はい、例えば、うん、あの木はあの水を吸って下から入るとか、
うんうん、
なのでつまり木を描くときは水を吸ってるかどうかっていうのが大事であって、うん、こう下からこう上に伸びていくように描いて最後こうあのフォロースローっていうんですか、
はい、
スッとこう上に続くような感じで筆を止めないそういう描け方を意識しろと上からうっかりこう描いてるとこらーって言われるんですけど今何も考えてなかっただろうっていうそういうところを学ばせていただきました。
そうですか、
はい、
気の流れみたいなのにするかな大地からの気を受けてっていうのが、はい、こう下から来ますよね、
はいはいはいはい、
そういうものっていうのもあるのかな。
あ、そうですね。
だからやっぱこう気の、はい、指先から腕先へ行ってみたいなね。
そうです、そうです。繋がってる、そう、まさに師匠のおっしゃる通り大地から受けたものをこう筆を自分を通して筆を通してさらにそれを絵に表す全部繋がっているというところを描けと、はい、だからやっぱり師匠は、まあ、周りから野獣派というふうに言われて女野獣派画家というふうになってたんですけども、うん、自分の独自の絵画論を築き上げているということが言えます、
うん、
はい、山川茂論がありまして、ちょっと今日お持ちしなかったんですけど、うん、山川茂さんが自費出版で出した絵画実践論っていうのがありまして、全部手書きで図も描いてて、うん、それが88歳の時に出版しまして、
うん、
はい、ちょっと今度送らせてください、
はい
はい、すごく面白いと思います。絵を描かない人も、その歌を読まれる人とか、音楽やられる方とか、はい、普通に何もやってなくても物の見方というのがそこに描かれてまして、
うん、
すごく楽しめると思いますので、はい、そうです。
いやこんなことも聞いたことあるんです
けど、は
い、その人の心が美しいか美しくないかというのも絵に出るって言うんですよ。だからその絵から出てくる、まあ、オーラというのは気みたいのが、その人が描いた人のものが良ければいいものが出るけど、
うん、
悪い人が描いちゃうと悪いものが出るんで、
うん、
その作品を通じて与えられる影響というのがあって、
はい、
ちゃんとした人が描いた人の絵に接しなきゃいけないってことを聞いたことがあります。
あるんですよ、世の中には呪われた絵とかいうのもありまして、
呪われた
絵、その絵を見たらもう何日か後にはなんかこう不幸なことが必ず起こるっていう、ちょっとね、
そうです、深いなこれ。やっぱりほら純粋な心
ですね。私はもうだ中学の時なんか5段階で2とか3でしたもん。
あ、もうそういう一言をやっぱり絵を描いたらすごい面白いものが描けると思います。
そうですか、
じゃあ今度、
はい、
うん、そうですね、
どうですか。
いやー、
絶対いいと思います。
ただ当時の私の中学の美術の先生がちょっと分かってくれなかったんでしょうね。私のこの
センスがつかめられる、
理解されなかった
んですかね。
もう本当に私に絵を描かせるとすごいですよ。
そうなんだ。
そうです、
すごく興味あります。
今度うちは画伯の絵を持ってきてもらって、
ああもうぜひね、
品評会でもやりましょうか、
はい、なんか性格とかこう読み取るみたいな、ね、
本当ですか、
はい、
い
や私は呪われてると思います。
あと師匠はそのこの初めて見た絵を見て、うん、あ、この人は耳が聞こえていないっていうこととかを、当てたりするんですよ。すごいな、
怖いですけど一方で奥
深い、知りたかった
な、本当に素晴らしい方でした。
いや
私は山川茂さんという方をその日本に、うん、もっと広めるということも使命の一つと思ってますので、
そうですか、
はい、ちょっと実は来年、はい、2020年の7月に沼津信用金庫さんのストリートギャラリーで山川茂さんの作品展をやらせてもらうことになって、
新しい作協力してくれるんですか。
はい、そう なんです。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
素晴らしい作品をね、はい、飾っていただけるもんで、
そういつもいいものが飾ってあって、
う
ん
ね、
はい、私もよくチェックしてるんですけど、
素晴らしいストリートギャラリーなんですよね、
はい、また案内させてください。
はい、
2020年
オリンピックの7月なので、はい、いやまさに、
ね、
盛り上がってる時
です、ね、あ、そうですね、
楽しみです、
ね、
はい、楽しみです。
ほぼ1年後ぐらいですね。
そうですね、
楽しみにしておいてください。
ありがとうございます。
はい、
はい、
失礼しました。
いえいえ、もういろいろ本当に楽しいお話伺っておりますけれども、
はい、
ここからはね、今後についてちょっと伺っていきましょうか。
もうここまでですね、本当にいろいろなお話を聞かせていただいて、ああそういう道を歩まれてきたのかな、体験もされてきたんだななんてことをね、お話を伺いさせていただくわけですけど、では今後どうするのかなっていうことがね、
はい、
大変気になるものですから、
はい、
ちょっとそのあたりのところを教えていただけますかね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、沼津に引っ越してきたので、はい、やっぱ沼津の風景画をこれからたくさん描きたいと思ってまして、うん、でそれをこう持って個展をやる場所はそう沼津の人もやっぱり喜んでくれると思うのでやってみたいですし、はい、で毎年横浜では必ず個展してまして、うん、横浜に持っていく、そして沼津の人を呼び込むという可能性も、沼津に人を呼び込む可能性もありますけども、はい、でまず、昨年同様に、掛川市の、里山集落でのアートプロジェクトに、参加させてもらって、さらに大きな絵に挑戦したいと考えています。で掛川のプロジェクトっていうのは地域に密着する形でして、アーティストが日本全国海外からも来て、そこに滞在して感じたものを作品にしてもらって、で展示をする、でそしてそれを宣伝して全国からその場所に来てもらってという面白いイベントなんですけれども、はい、
そんなことやってた。
そうなんですよ、ね、これは実は個人がやってまして、移住されてきた若いデザイナーの女性が、こんなにすごいいい資源がある場所だから、もっと人を呼びたいというか見てもらいたいみたいな気持ちが湧いたみたいで、それでアートを利用して人を呼んだという形で、はい、すごい昨年第1回に参加させてもらったんですけども、はい、すごく可能性を感じまして、地域とアートっていうのは相性がいいなと思いまして、はい、やっぱアーティストっていうのは、私はまあ風景画家なので結構あれなんですけども、アーティストというなんか現代美術をやってる方にとってはその視点が本当にいろんなことがあるので、作品も、こんなものがっていう、ここあなるほど これとつながってるのかという関連付けがあって、で地域の人もあなるほどね、自分たちはこういうものが魅力的に映ってるんだということを知ったり、はい、まあ、周り外から来た人はあこんなに素敵な場所があるんだっていうことで、アートと地域はこれからすごく、はい、沼津でも何かやれたらとは
いい、ね、
夢の中で思っておりますけども、
それも楽しみ
ですね。
静岡県内ではさまざまな方面で活躍される方々とおかげさまで知り合い機会が増えたので、活動の幅も広がりそうです。で年末には横浜での個展がありまして、新作を用意して並べる予定です、
はい、
でそこに沼津の風景も何点か入れるつもりです。
いいですね、
はい、
はい、
ちょっと実は絵に描こうと思っている場所も何件かありますので、
はい、
うん、はい、これから頑張って描いていきます。
楽しみですね。
期待しましょう。
はい、ぜひ見ていただきたいです。
はい、
で画家として、まあ、死ぬまでこれからの人生の中で、やるということはもう決めてあるんですけども、はい、絵を描き続けるということですね。で、いつか人の心を震わせることができるような傑作というものを描いてみたいです、
はい、
もう美術館に入るような、
うん、
でそのためにも日々を大切に精進して、ちゃんと生きるということをしていきたいと思います。
あ、ちゃんと生きる、
いや、ちゃんと生きてますよ。先週の話でね、東日本
大震災の
話があってね、そういうきっかけだったんだな、
はい、
なんていうことを、ね、思わさせていただいたんですけどね、
でもやっぱり人間なので、時々やっぱりこう怠惰になってしまうこともあるので、う
ん
う
ん、人間だから
ね。そうなんです、なんかこう思い出してちゃんと生きるっていうことを、はい、やって きたいと思います。
そうですか。
あんまり神仏の領域に
行きたい
ちょっと違う、はい、人間臭さも必要ですからね、
はい、やっぱ絵の中には人間臭さも必要です、はいはい、
大事ですね、はい
はい、でもこれからのご活躍がますます楽しみになってきましたけれども、改めて視聴まとめていただきましょうか。
はい、2週にわたりですね、本当にいろいろとお話をいただくことが叶いまして、私自身もいろいろな学びを得ることができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この沼津市にはですね、北見さんの創作意欲っていうのはですね、本当に刺激するような、まさに海や川山などのですね、美しい自然がですね、本当に溢れていると、そのように自負しているところであります。北見さんによってはですね、この沼津市の絵をですね、先ほど横浜に、で出展するに際しても、沼津のある風景をというのを話をされているわけでございますが、この沼津の風景をですね、絵をですね、たくさん描いていただいて、さまざまな場所ですね、PR していただくとですね、大変ありがたいと思います。本物の心を持った方がですね、描いた絵というのはですね、先ほどもちょっと触れたようにですね、必ずや見られた方に相手にいいものをですね、伝えるというのは私は考えているところでございますので、ぜひともですね、沼津に対する思いというのをですね、持ちながらですね、絵に表していただけると、見ている方々がそれを受け取って、この画家さんが描いたのはそういうものがあるんじゃないかなということを感じていただいて沼津に行くとか、そのようなきっかけになるかもしれませんのでね、
はい、
ぜひともそんなところで沼津の PR に、ね、つながるような活動していただければ本当に師匠としてはありがたいものでございますから、ぜひともよろしくお願いします、
はい、
またそんなことで、こちらの方にですね、沼津の方に引っ越していただいたということもあったものですから、うん、そういう絵に触れるということによってですね、その触れた方々が沼津にまた引っ越してみたいとか、うん、はい、引っ越すっていう、ね、そんなきっかけになればですね、
はい、
ありがたいなと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願い申し上げます、はい、これからもですね、ぜひとも、崇高なる目標を持たれたお話もさっき聞いたわけでございますが、お体に気をつけてですね、
はい、
この道で頑張っていただきたいと思います、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
絵を通してね、ますますその沼津の良さ魅力っていうのを多くの人にこれからも発信していただきたいなと思います、
はい
はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは沼津市を拠点に活動されている画家の北見美香さん、お招きしましてお話を伺いました。